黒沢咲のダイエット大作戦。こんにちは、幸せのダイエットコーチの黒沢咲です。この番組では食事制限なし、運動なし、脳科学と心理学を使って楽して痩せようよというダイエットをですね、実際のダイエットを実況しながらお届けしていく番組となっております。先月から新たなダイエット大作戦が始まりまして、今日もですね、餃子ワクワクシティのカズーさんにお越しいただいております。カズーさん、どうもこんにちは。
こんにちは。
1ヶ月ダイエットしていただきましたが、
はい、
どうでしたか？
どうでしたか？でも、なんだろう、意識はだいぶ変わりました
ね。変わりました？なんか前回始めるときに、今ダイエット痩せたいと 70% ぐらいっておっしゃってたの覚えてます？
覚えてません。
ませんか？その時よりでもダイエットに対する意識高まったかなっていう感じですか？
意識はしっかりありますね。
おお、素晴らしい。
本当ね、なんか
楽に
変えられたみたいな。
なんとなんと桜みたいな回答ありがとうございます。
桜じゃない、本当だよ。
とても嬉しいです、じゃあだいぶ変わりましたか？食生活、生活習慣も
かなり変わりました、
ね、かなり変わりました。
仕事自体がね、変わったんで、
勤務時間が変わったっておっしゃってましたよね、
う
ん、
そうですね。
いやー、じゃあ体感として痩せたかなっていう体感はありますか？
痩せたら、ありますかね。
ありますかね、
はい、
測ってみましょうかね、
はい、
ドキドキですね。前回が 67.3 キロだったんですよね。
ですね、
はい、ちょうど1ヶ月ちょっと前ぐらいかな。では早速測ってみましょうかね。
はい。
ドキドキする、ほんとこれ毎月ドキドキ。
このまま、
はい、乗っちゃって大丈夫です。どうぞ。ちゃっちゃらーん。お、
あ、痩せてる。ちょっと
66.1 ですね。 66.1 キロ、 1.2 キロ痩せました。
よかった。増えてたらどうしようかと思います。
やっぱそういう緊張感あります。増えてたらどうしよう。
ありますね。家で乗ってないんで。
あ、そういうのありますよね、うん、まあでも増えてたら増えてたで、別にその辺は OK なんですけど、うん、でも減ってましたね。
減ってましたね。
いや、素晴らしい。ちょっとこの収録を始める前にいろいろお話をお伺いしたんですけれども、なんかだいぶ食事が変わり、そして意識変わったなって聞いてて思いました。うん、なんて言っても大好きなパンを食べたいと思わなくなった。
思わなくなった。本当です。
すごいですよね、うん、それもちょっとストレスが感じてたら嫌だなって思ったんですけど、ストレスも
なく全くない。
不思議なもんですね。
魔法の言葉いただきましたから、ね、
いやー魔法の言葉ってあるんですね。
ありますね。
自分で言うのもなんですけど、1ヶ月取り組んでみて、まあ、朝食をフルーツにしていただいたりとか、昼食も選ぶものが変わったりとかっていうのも自然とできるようになった、うん、あとはたくさん食べたいと思わなくなったともおっしゃっていただいたんですが、それって前回の収録の直後からもうそうでした？
直後からですね。
おお、じゃあもうほんと丸々1ヶ月その生活ができてるかなっていう感じ。
そうですね。だいぶ変わったよ本当に。
なんということでしょう、うん、ただその中でもこの間23時頃友人と焼肉食べ放題に行ったと。
行きました。
ああ、いいですね。いやいや、謝ることじゃないんですよ。ダイエットってそのメリハリがめちゃくちゃ大事なので、うん、そこを「いや俺ダイエット中だから行かない」とかって言われちゃうと、うん、ちょっと待ったと私からストップかかります。行ってくださいと、
はい、
これが毎日23時に焼肉食べ放題だと困っちゃうんですけど。
毎日行ってたらバカでしょ
どんだけ好きなんだと。
ね、
逆になんかそうなってくると、うん、逆に疲れ溜まってんのかなとか、うん、思っちゃいますね。
あ、そうだね、
うん、ただそれがたまにっていうのであればそれは楽しむべきなのでとてもいいなと思います。
メリハリ大事ですね。
メリハリ大事です、 やっぱ食事の時によくあるのが、夜中じゃあ23時焼肉食べ放題、それが夜中じゃなくても焼肉食べ放題に行った時に太っちゃうかもっていう罪悪感とか、そんな思いで食事を楽しめない方も多いんですよね。そうするとそこで焼肉食べてもなんだか満たされなくて、また次の週も焼肉食べたくなっちゃったりとか他の脂っこいもの食べたくなっちゃったりとかっていうことが生まれてくるので、
はい、
うん、食べるときはもう楽しんで食べる、そんな意識で、とってもグッドですね。
グッドですか。
うん、
まあ、性格もあるんでしょうけどね、そういう。
ああ、でもなんかやるって決めたらやるぞって言ってましたもんねなんかじゃあ1ヶ月過ごしてくる中で、特になんだろうな、新しい疑問とか
疑問
質問、これ聞きたいとかっていうのはなかったですか。
もう、まあ、一回あのね、
はい、
メッセージの方で、
ああはい、
え、なんだっけ、小麦食品って なんだかわからないか、
なんだかわからないか
どれが小麦食品だかわからないか、
ああ、そんなのありました ね、うんうん、まあ、
それぐらいで、
うん、
特には疑問はないですね。
素晴らしいですね。
本当ね、楽しんでできましたよ。
なんと嬉しい一応あれなんですよね、いつでも連絡してきてくださいとは言いつつも、
はいはい、
うん、その1回だけですよね連絡いただいたの
確かにね、
はい、なので私もちょっとまあ順調に進んでるんだろうなと思い、うん、安心してはいたんですけれども、
僕はあの放置されてんだろうな。
そんなじゃあこれからの1ヶ月はもうちょっと連絡するようにしますね。
いや、
いや順調に進んで何よりです。こんな感じでまた1ヶ月このまま進めばいいんじゃないかなって思いますので、
はい、
いけそうでしょうか。
いけますよ。
お、いいですね。
ね、もっと違うことやれって言われるのかな、
うん、
思えば思いで今日来て
ます。あ、そうだったんですね。
うん、
基本的には、今勤務時間が変わってどのくらい経ちました。1ヶ月は経ってない。
経ってないです
ね。ですよね、うん、食事、
3週間ぐ
らい、3週間ぐらいですよね、うん、その勤務時間が変わってこの食事スタイルっていうのをちょっと定着したいですね今、
うん、
なのでここにまたあれダメこれダメって、
うん、
まあでもね聞いてる限りすごくないんですよね。ダメなところも特にないし、
ほう、
ちょっとこのまま定着に向かいたいなと。その後にアドバイスしたいことっていうのをプラスしていきたいなという期間なので、
うん、
この1ヶ月はこのまま
続けろと、
うん、続けてほしいですね。それに対してのまた今回みたいな、例えば小麦製品を食べたいと思わなくなったんだよねとか、そういう自分の変化を感じていただきたいです、
はい、
これからの1ヶ月、
はい、
大丈夫そうでしょうか。
全然大丈夫です、
ね、おー頼もしいですね来月も楽しみでございます。ではカズーさんのダイエットがですね順調すぎるほどに順調なので、ここでですね私からちょうどですね先日夏特有のご質問いただいたんですね、
はい、
どんな質問かって言ったら、お祭りの屋台って何を選んだらいいんですかっていう質問いただいたんですよ。
うん、あるあるですね。
あるあるですよね。あの今カズーさん小麦製品控えるようになったっておっしゃっていただいたんですが、お祭りの屋台ってこう定番を思い返してみると、たこ焼き、
はい、
焼きそば、
ええ、
お好み焼き、
はい、
あと何でしょうね、定番小麦系結構多いんですよね。
ですよね。
そこでやっぱりダイエット中気にされている方は、何食べたらいいかわからない、お祭り楽しめないっていう風になってしまう方がね多いんですよ。
確かにそのダイエット目線だと、
うん、
ね、選ぶの大変でしょうね。
だから実は大変ではなくて、じゃあなんでお好み焼きとかに目に留まるかって言ったら、今までそういうものばっかり見てたからなんですよね。
そ
う
か、
うん、視野がねそこにしか行ってなかったというだけで、実は思い返してみると別にダイエット中でも何ら問題なく食べられるものっていっぱいあるんですよ。
思い浮かばないね。
どうですか、ちょっと例えばなんですけど、うん、そうだな、暑い夏ちょっと涼みたいなと思った時に、きゅうりの一本漬けとか、
あるね、そういえば、
うん、冷やしパインとか、うん、
あるある、
かき氷とかね、
かき き氷もか。
かき氷も暑い夏にはちょっと食べたくなりますよね、うん、
ですね。
うん、そしてそういったものでちょっとクールダウンできたな、じゃあお祭り楽しみたい、
うん、
そんな時に焼きそばでもいいけれども気になるんだったら例えばイカ焼きとか、
うん、ああそっか、
今だと屋台の種類もすごい増えてるなって思うんですけど。
ですね、いろいろありますよね。
そういう視点で見ると例えば焼き鳥が出てたりとか、
はい、
あとは焼き鳥と言わずチキンステーキが出てたりとか、
うん、
いろいろね、
海鮮唐揚げなんても
ありますよね、うん、そう思うと屋台バーってこう見渡すと結構あるんですよ。
うん、
そしてでもそれでも食事ちょっとなって思う方に私がおすすめしたいのは、一旦ですねちょっとだけ童心に帰ってほしいなって。
童心に、
さて童心に帰った時に何がしたくなるかなと言ったら射的とか、
うん、
ヨーヨーすくいって言うんですか、
うん、
くじ引き、うん、ああいうお祭りって何も食だけではないんですよね、
うん、
実はね、
はい
っていうところで、あとはこの間内屋祭りありましたけど、
はい、
内屋祭りの見どころって私はですよ個人的に、
うん、
あの叩き合いだと思うんですね。
ですね。
ですよね。そう、そこを見ているとお祭り楽しいじゃないですか、
はい、
たとえたこ焼きを食べずとも
食べずとも
楽しめますよね。
うーん、
なのでそういうような視点で考えると大都中でもお祭りって十分楽しめるんですよ、
はい、
ですのでそういった屋台何選んだらいいのっていう回答をするのであれば、食事気になるのならきゅうりイカ焼きとかそういったものも選んでほしいなって思います。
そうですね、まさに。
ただですね、普段ダイエットしている方は普段気をつけてると思うんですよね、
うん、
なのでそういったお祭りの時ぐらい私は食べたいものを食べてほしいなっていうのが一番の思いです。
あ、
そう、たこ焼き食べたければ食べたらいいじゃんって思うし、あの鉄板で焼いた屋台の焼きそばってあの独特の美味しさありますよね。
ありますね、確か
に、うん、
外で食べる、
ね、お好み焼きも好きな人めちゃめちゃ好きじゃないですか、
うん、
そういうものをね楽しんでほしいんですよね。
そうですね、
うん、なので私はお祭りは絶対に一番最初に買うのは絶対に絶対にベビーカステラなんです大好きなんですよ。
大好きですね。
そうなんですよ、
めちゃくなもんですね。
あんな小麦の塊、
うん、
そしてベビーカステラの共に持っている右手には何があるかって言ったらビールなんですね
ビールですね。
うん、そんな風にやっぱりお祭りって1年に何回かしかないイベントですので、うん、
はい、
楽しんでほしいというのが私の一番の願いです。
めちゃめちゃエンジョイしてますね。
エンジョイしましたこの間の内屋祭りは。で以前私の知り合い、でも周りにダイエットの、
うん、
お伝えしている方結構いるんですけど、うん、一緒にお祭りに行った時に私はベビーカステラを一番に食べました、
うん、
そしてそのもう一人のダイエットの専門家は何を食べたかというと一目散に行ったのはフライドポテトでした。
お、
あのお祭り独特のフライドポテトも ね、
まあ、
美味しいですよね。
長いやつとかもね
ありますよね。そう、専門家がそうなんですから、いいっていうことですよ。
メリハリつけると。
そう、メリハリをつけてお祭り楽しんでほしいな、
うん、
夏の思い出作ってほしいなって思います、うん、これから熊谷餃子と、例えば餃子だと浮城祭りありますね。
ありますね。
なんだか出るそうで、
出るそうで出ますね、
ワクワクシティで、
まあね、同時開催のイベントですけど、
ね、うん、ドラム、
はい、叩きますよ。
暑い中のドラムですね、大変そう。
考えてなかった。
汗まみれで叩くんでしょうか。
でしょうね。
でしょうね、
でも明日は風が強いって言ってましたね。
あ、そうかそうかそうか、うん、なんかカズーさんの活躍を見ているといろいろまだ、ね、活躍の場面がありそうで、
はい、
まあ、ちょっともう浮城祭り行けたらななんて思ったりしてるんですけど、
してください
ね、え、見てみたいです、カズーさんが叩いているところをそう、あとは熊谷で言うと8月に入ってから花火大会もありますね、
はい、
そこで、ね、たくさんの屋台が出ますね、
うん、出ますね。
ぜひぜひね楽しんでほしいなって思います、
うん、 はい、
はい、私からの今回のワンポイントアドバイスはこんな感じですが、はい、どうなんで和代さん、あんまりお祭りに行った時に、今回うちわ祭りではそんな食べなかったよっておっしゃっていただいたんですけど、
うん、
普段からお祭りでそんな食べたりとかはしないですか？
そうですね、お祭りで食べ物買うってあんまりないですね。
あ、そうなんですね、どっちかって言ったら氷を楽しんだりとかそんな感じですか？
まあ、そっちがメインです
ね。
でもし何か食べようと思ったら、
はい、
どっかのお店、
あー、なるほど、そこ行
って食べたいお店行って、
ほうほうほうほう、
そっからお祭り行こうか、
あー、なるほど、
そういう感じが多いかな。
ということは、カズーさんは屋台のものを食べなくても十分楽しいってことですよね。
ですよね。
いろんな楽しみ方がありますよね。
ありますね。
それ
ぞれ。
そう、ぜひね、その自分なりの楽しみ方見つけてほしいって、
はい、まさに
思います。そして、ぜひ、浮代祭りで、カズーさんのドラムをですね、見に行ってほしいなって思います。
ありがとうございます。
はい。そんな感じで、もう順調なのでね、言うことなしという感じなんですけれども、言い残したことないですか？
言い残したことはないですよ。
ないですか？
はい。
じゃあまたこれから1ヶ月、今後1ヶ月に向けての意気込みはどうですか？
楽勝ですね。
楽勝ですねなんと頼もしいお言葉、また来月がとっても楽しみです。
はい、
はい、それではそんなわけで今回はこの辺で締めたいと思います。ぜひね、皆さんにお祭り楽しんでほしいなという思いから、今回ワンポイントアドバイス、お祭りの過ごし方をお伝えしました。実践していただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。